Well, one thing I just want to say is that we, Yuki and I love you guys so much.
And
however, even these little ways, we love to just be able to spend life together.
Make sure
you get at least two, okay?
Okay,
well, over the past few weeks,
この数週間の間、
we've been talking about who we are as disciples of Jesus.
私たちはイエス様の弟子がどういう人なのかについてお話をしてきました。
And again and again, we come back to this truth.
そして何度も何度もこの真理に戻ってきています。
And that is that discipleship.
それは弟子というのは、
believing and putting our faith in Jesus.
イエス様に信仰を置き、イエス様を頼る人であり、
doesn't start with behavior change.
その弟子の行いによって弟子かどうかが決まるのではないということです。
It starts with us receiving our identity.
まず私が誰なのか何者かというそのアイデンティティから弟子というものの歩みが始まるんです。
We've been laying the foundation of seeing who our Heavenly Father is.
そしてまた私たちのこの天のお父さんがどれだけ良いお方かということを見てきました。
And who we are because He is a good father.
そして天のお父さんが良いお父さんだから私たちは一体どんな子供なんだろうということを見てきました。
God is good.
神様は良い神様です。
God is our heavenly father.
そして天の良いお父さんなんです。
We are his children.
そして私たち一人一人がその天のお父さんの子供なんです。
Last week we talked about
先週私たちは
that as a child of God we are forgiven.
神の子供として私たちはもう許されているんだということを見ました。
And today we want to kind of step in another direction.
今日私たちはもう一歩踏み出していきたいと思います。
And that is this. As a child of God, we have been given purpose.
それは私たちは神の子供として私たちには目的が与えられているということです。
Now for some of us,
もしかしたら皆さんの中で、
this wordPurpose,
この目的というその言葉そのもの
can almost be like a trigger word.
ちょっとそれを聞いてドキッとされる方がいるかもしれないです。
It's like, well, is it something I have to figure out?
この目的って私自分で見つけないといけないの?
Is it something the purpose I have to earn it?
この目的を探すために一生懸命探すそういう人生を歩かないといけないの?
What if I miss my purpose?
でもその目的がもし間違ってたらどうしよう?
You almost feel like it's a pressure.
と考え始めるともうそれ自体がプレッシャーになってしまいます。
But today I want to see our purpose in another light.
でも今日私たちはこの目的という言葉を別の角度から別の光を当てて見てみたいと思います。
Because biblical purpose, the purpose that we receive from our Heavenly Father,
なぜなら聖書的な目的、この天のお父さんから与えられている目的というのは、
is not given to pressure you.
あなたに、プレッシャーを与えるものではないからです。
Our purpose is a gift. It's a gift from our Heavenly Father.
この目的というのは私たちの天のお父さんから与えられているギフトなのです。
And we need to understand that our purpose flows out from our identity.
そしてその目的というのは私たちの、アイデンティティ、私たちが誰なのかというその内側から流れていくものなんです。
Our purpose grows out of the relationship that we have with our Creator, Savior, and Lord.
そしてまたこの目的というのは私たちの創造主である神様との個人的な関係の中で成長していくものです。
Let's pray as we get started.
一言お祈りします。
Heavenly Father,
天のお父さん、
thank you that you are good and that you are intentional in everything you do.
あなたが良いお父さんであり、そしてすべてのことに意味があることをありがとうございます。
As we open your word today,
今日はあなたの御言葉を開き、
Holy Spirit, show us who we are and how you are already at work in our lives.
どうか聖霊様、その中で、私たちが何者なのか、そして私たちのうちにどのようにすでに働いてくださっているのかを見ることができるように助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen. Amen.There was a parent who was going to take their child to the park.
ある、親が子供を公園に連れて行こうとしました。
As they were getting ready to leave the house,
家を出る準備をしている間に、
The child is running around.
子供はもうエキサイトしてもうドアに走っていきます。
One shoe on.
片方だけしかもう靴履いてないぐらい。
Can't find the other shoe.
もう靴のもう一本の靴が見つからないぐらいエキサイト。
The jacket is on.
ジャケット着るんだけれど。
The buttons are on, but they're all one off.
ボタンつけてるけども裏ずれてる。
So excited, but also is not able to do everything by themselves.
もう公園に早く行きたいんだけれども、全部準備を自分でまだできない。
And the child asks the parent.
そして、その親にこの子供は聞きます。
Why do we get to go to the park?
なんで公園に今日行けるの?
The parent smiles.
その親は、にっこりして。
Because I want to spend time with you.
だってあなたと時間を過ごしたいからと子供に言います。
And then the child says, What are we going to do at the park?
そしてまた子供は聞きます。公園で何しよう?何するの?
The parent laughs.
その親は笑って。
When we get there, I'll explain everything.
笑いながら、もう公園に着いたらわかるから。
So they go to the park.
この二人は公園に向かいました。
Sometimes the kid plays.
そして子供は公園で遊びます。
Sometimes the kid gets tired and sits next to the parent.
そして疲れて、その子供がちょっと疲れると、もう隣に来て座ります。
Sometimes the child runs too far ahead and has to be called back by the parent.
時にその子供はあんまりに遠く行っちゃって見えなくなるから親に呼ばれてもうちょっと見えるところにいなさいと言われます。
At one point the child falls and scrapes its knee.
また遊んでる時に子供はこけて膝をすりむいてしまいます。
Parent picks him up.
その親は彼を、その子供を抱いて。
And holds the child until he stops crying.
泣きやむまで抱きしめてあげます。
The parentIs just spending time with the child.
この親は、本当にシンプルにこの子供と時間を過ごしたいと思ったんです。
And Life Church, I want us to kind of understand this.
Life Church の皆さんも今この絵を思いながら思い出してほしいんです。
The child didn't earn the right to get to go to the park.
この子供は公園に行く権利を何か手にしようとして一生懸命頑張ったのではありません。
And the child wasn't able to stay longer at the park because the child had been productive at the house.
またこの子供が公園に長くいることができたのはお家で何か役立つことをしてたからでもありません。
The parent didn't decide how much they were going to interact with the child because, depending on how the child had acted at the house.
そしてまたその親は公園にどれだけ一緒に遊ぶかというのも彼がその子供が家でどのような振る舞いをしているから その理由で彼を公園に連れて行ったのでもありません。
The two of them were at the park.
この二人が公園にいたのは
because the parent wanted to spend time with their child.
その親は子供と時間を過ごしたかったからです。
The parent chose the child.
その親は子供と時間を過ごすことを選んだんです。
And that's the same way purpose works in the kingdom of God.
それと同じようにこの神の国の目的というのは同じようなんです。
Purpose is given to us because you and I are chosen.
この目的が与えられたのは私もそして皆さん一人一人が神様によって選ばれた人だからです。
Not because we are useful.
私たちが何か役立つことができるからではありません。
Jesus didn't say, "Once you prove yourself."
イエス様はこう言いませんでした。あなたが何かできることを証明したら、
Then I'll give you purpose.
あなたにいい目的をあげるよとは言いませんでしたね。
We see that Jesus says,
イエス様はどう言われましたか?
You did not choose me. I chose you.
イエス様はあなたが私を選んだんじゃないよ。私があなた方を選んだのですとおっしゃいました。
So purpose
ですからこの私たちの目的というのは
begins with being chosen, not being useful.
私たちの目的は何ができるかではなくて神様に選ばれた子であるということから始まるんです。
Many of us think to find our purpose, we have to start with these kind of questions.
多くの場合私たちは、この目的が何なのかを探して見つけようとしてこんな質問をします。
What am I good at?
私何が得意かな?
What can I contribute?
どんなことに貢献できるだろうか?
What skills can I bring to the table?
どんなスキルを、私はこう出せるだろうか?
But Paul tells us something that I'd love for us to catch in Ephesians 2:10.
でもパウロはエペソの2章10節の中でこのように言いました。
Paul says, For we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works, which God prepared in advance for us to do.
私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。
Please understand and notice the order.
この順番を皆さん気をつけてほしいんです。
We are God's handiwork.
私たちは神の素晴らしい作品だとあります。
Before we ever do anything of good works.
私たちが良い行いをするかしないかには関わらず、私たち一人一人が神様によって作られた作品なんです。
We were created before we are.To contribute.
私たちが何か貢献するかしないか、そんなことを考える前に、もう神様は私たちをこのように作ってくださいました。
So purpose doesn't begin with what we do.
ですから神様の目的というのは、私たちが何をするかしないかによって決まってはいません。
Purpose begins with who our Heavenly Father created us to be.
そして何をするかではなくて、私たちが何者なのか、私たちがどのような存在なのかによってこの目的が始まるんです。
His children.
それは私たち一人一人が神の子供であるということ。
Jesus, God did not just create us because he needed a labor force.
神様が私たちを創造したのは、神様が私たちの労働を必要としていたからではありません。
Someone to work for him.
私のために働いてほしいからちょっと作ろうかって作ったんじゃないんです。
God was not up in heaven and says, Well, if I make enough of them, some of them will finally say yes, and I'll have enough of those little widgets to do what I want to do.
神様は人間を創造されたときに、たくさん人間を作れば、そのうちの誰か私の言うことを聞いて、私のための仕事をしてくれるだろうと言って、人間を創造されたのではありません。
Our Creator, Savior, Lord created you and me.Because he desired relationship with you.
私たちの創造主である神様は私たちと一人一人の個人的な関係を持ちたいというその願いがあったから私たちを創造されました。
And just like as a husband and a wife come together and create a baby.
そして、結婚した夫婦がの中に子供が生まれるように。
And they come out and they're in the image of their parents.
そしてその子供はその二人の、親のイメージ似た姿を持っていますね。
God created us.
それと同じように神様も。
In His image.
彼のイメージ、彼の似姿を私たちが持つようにと作られているんです。
He created us in the image of Jesus.
一人一人皆さんのうちにイエス様の似姿があるということです。
Now we're going to look at John 15.
もう一つの箇所を見ます。ヨハネの15章。
And John 15 is Jesus talking to his disciples at the last dinner before he goes and dies on the cross.
この箇所はイエス様が、最後の晩餐の時に弟子たちに語られた言葉です。
He's talking to his disciples.
弟子に語っていました。このように語られました。
And he says this, You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last. And so that whatever you ask,In my name, the Father will give you. This is my command. Love each other.
あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものを父が与えてくださるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はあなた方にこれを命じます。
So we need to receive this.
皆さんどうぞこれを受け取ってください。
We are chosen before we act.
私たちが何か行動する前に、もうすでにあなたは神様から選ばれた存在です。
We're appointed before we produce.
何か生み出す前に、もうすでに私たちは神様によって任命されたものです。
And we're called to love as the fruit that God desires.To love, give in each of our lives, to bear.
そして何のために任命されているのか、私たちが互いに愛し合うこと、そしてその愛し合うことによって実が実り、実が残るようになるため、それです。
Fruit that will last.
実が残るためです。
Jesus's order matters.
このイエス様が命令された順番はとっても重要です。
Because many times we change it.
なぜなら私たち人間は多くの場合その順番をひっくり返してしまうから。
If I produce good fruit,
もし私がいい実を結ぶことができたなら、
then God will choose me.
神様は私を選んで何か与えてくれるだろう。
If I'm useful enough,
神様にとって私に何か役立つことができれば、
then I must have purpose.
おそらく神様は私に何か素晴らしい目的を与えているに違いない。
But Jesus says, no, 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 no.
でもイエス様はそうおっしゃいませんでした。
What the world sees,
この世が見る見方と、
and how my kingdom works,
この私が言う神の国とは、
are different.
全然違うんだよと。
You are chosen.
あなたはもうすでに選ばれています。
Jesus doesn't say, I chose you because you're spiritually amazing.
イエス様はあなたが霊的に素晴らしいからあなたを選んだとは言いませんでした。
Jesus doesn't say, I chose you because you have potential.
またイエス様はあなたには可能性があるから選んだんだよとも言わなかったんです。
Jesus didn't choose you because he said you are useful.
あなたは役に立つすごいいろんなできる人だからあなたは選ばれたんだよとも言わなかった。
Jesus says, I chose you, Mike Drum.
イエス様は私があなたを選んだ。もう本当それだけ。
That means purpose is rooted in belonging.
ということは、私たちに与えられているこの目的というのは、イエス様に選ばれ、イエス様に属することが始まりなんです。
Jesus says, if you remain in me and I in you,
また別の箇所ではイエス様は 私のうちにとどまりなさい、私もあなた方のうちにとどまりますというその言葉がありましたね。
Our purpose is built and grows in connecting and staying connected with Jesus.
私たちのこの目的というのは、人生の目的というのは、私たちが常にイエス様のうちにとどまり続けること、そしてイエス様が私たちのうちにとどまり続けてくださること、ここから成長していくものです。
Our purpose comes from believing that we are children of God.
私たちの目的というのは、私たちがもう神様の子供とされたこと、それを信じることから始まっています。
That means
それは
We start as sons and daughters.
私たちは神様の息子であり娘であるところから全てが始まるんですよということです。
Not that we start as workers that will do good things.
何か良いことをしたから神様の子供、神様の娘だというのではないんです。
You were chosen before you did anything.
そんな良いことをする前から神様はあなたを選ばれている。
For God. Then we're appointed.
そしてまた私たちは同時に任命されたものでもあります。
Some of us might think, oh, I was just chosen. It's done. Now, that's all.
あ、私選ばれたんだよね。それでいいってそこで止まらないでください。
No, when you're chosen, when you remain in Jesus.
皆さんは一人一人選ばれて、またイエス様にとどまるものであり続けると同時に、
We're given purpose.
私たちにはそこから出てくる目的というものが与えられています。
Not earned.
それは手に入れるものではありません。
To be appointed means that God trusts you.
任命されたということは、神様はあなたを信頼してくださっているんですよ。
He entrusts you with something. He says, "Steward this for me."
あなたを信頼しているから、今私があなたにあげるものをの良き管理者となってねと。
Like Yuki has shared as she was praying, that we'll give everything, our time, our skills, everything.As a steward, yes, I want to steward everything I have for you, Lord.
先ほどゆきえさんが祈ったように、私たちが与えられている時間も、スキルも、いろんなものもすべて神様のものです。そして神様の良き管理者として、すべてにあなたをお捧げしますというその心です。
God calls us into partnership together with Him.
そして神様は私たち一人一人を神様のパートナーとして召してくださっています。
And to bear fruit by remaining connected to Him.
そして私たちがイエス様にとどまり続けることで実を実らせるためです。
Jesus says this in that same conversation a few verses before.
イエス様は先ほど読んだ箇所の少し前でこのようにおっしゃいました。
John 15:5.
ヨハネの15章5節です。
I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit.Apart from me, you can do nothing.
私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。
We have to let this settle into us.
この御言葉をぜひ皆さん、自分のものとして本当に受け取ってください。
Jesus doesn't say, prove yourself to me.
イエス様は一言も、あなたがどれだけできるか私に証明しなさいなんて言わなかったんですよ。
He says, because you are mine.
あなたはもうすでに私のものだから。
Because you remain in me.
あなたがとどまっているから。
I entrust you with purpose.
あなたに目的を与えるぐらいあなたを信頼しているんだよと言いたかったんです。
Fruit flows from relationships.
この実とは関係つながり続けることで生まれてくるものです。
Fruit doesn't come out because we're useful.
この実がなるのは何か役に立ったから実がなったのではないですよね。
And Jesus says, we will bear fruit that will last.
イエス様はまた同時に私たちが実らせる実は長く続く残る実だとおっしゃいました。
We need to understand what Jesus is saying.
イエス様がおっしゃることを皆さんぜひ一緒に理解しましょう。
Jesus is saying, your goal is to remain in me.
皆さん、イエス様は皆さんの人生のこのゴールというのはイエス様につながり続けることだよと言ったんです。
What comes out of that?
そしてそこから出てくるものは
is fruit.
それが実です。
Fruit isn't the goal.
実を実らせることが目的ではないんです。
It's the byproduct.
それは自然に出てくる、まあ、必然的に出てくるものであって、私たちはそれを求めてはいけないんです。
Fruit lasts because it comes from the vine, from the source, from Jesus.
この実というのは私たちがとどまり続けているこのイエス様から自然に生まれ出てくるものなんです。
Jesus is forming himself in each of us.
イエス様が皆さん一人一人の内側で、まあ、形として身を実らせる形として出ていくんです。
It's not just, oh, correct that behavior. Oh, change that.
ですから私たちは、あ、その行動をやめた方がいいよ。それをやめた方がいいよ。あれをした方がいいよという、見た目の行動を、私たちは直そうとはしません。
Jesus is saying, I want to create a heart in you that loves the same thing I love.
イエス様はこう言うんです。皆さんのその心の内側に新しい心を与えたい。それは私が愛することをあなたも愛することができるようになるそのような心だよというんです。
And how that plays out in our lives.
そしてその愛を私たちが受け取り、それを自分のものとしていくときにどんなことが起こると思いますか?
Integrity starts building in ourselves.
私たちの中で誠実さが生まれてきます。
That even if someone's watching or not,
誰かが見ていても見てなかったとしても
Peace comes.
また平安が生まれてきます。
That holds in the pressure of the storms.
いろんな、プレッシャーの嵐の中でも私たちのうちに平安が生まれてくるんです。
We choose humility.
また私たちは、謙遜であることを選ぶことができるようになるんです。
Instead of self-protection.
自分を守ろうとして、プライドを高く持つのではなくて謙遜を選ぶことができるようになる。
In one of Paul's later letters,
パウロは後ほどの手紙でこう書きました。
He describes this lasting fruit this way.
この実がどのようなものかをこうパウロはこのように書きました。
These are the fruits of the Spirit.
これが御霊の実ですよと。
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against these things there is no law.
ガラテヤの5章22節23節です。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。
Jesus connects lasting fruit to love.
イエス様はこの永遠に残るこの実を愛とつなげられました。
This is my command.
イエス様の命令はこれなんです。
Love each other.
互いに愛し合いなさい。
Lasting fruit shows up.As faithfulness in our relationships.
私たちが愛し合うときに忠実さがそこから自然に生まれてくるんです。
Purity rooted in love.
そしてまた、愛に根ざした清さというものが出てきます。
Patience with others.
またお互いに忍耐をすることが生まれてくるんです。
Honesty and care in conflict.
関係の中で意見がぶつかっても正直さであることを選ぶことができるようになってきます。
Gentleness with those who are weak.
そしてまた弱い人に対して優しい柔和な心を持つ、そのような心が生まれてきます。
Choosing truth when lies would be so much easier.
そして嘘をつく方が簡単だけれども真実を語るその勇気をもらうこともできます。
Walking away from temptations even though that no one would know.
また誰が見ていなくても誘惑に勝つその自制の力も与えられます。
Practicing generosity to those people that have God has put in your lives.
また神様が皆さんの周りに置いてくださったいろんな人に対して、寛大になることも私たちは学ぶことができます。
Forgiving instead of retaliating.
また復讐の代わりに許すことができるようになります。
And saying yes when the Holy Spirit prompts.
そして聖霊様が導いてくださるときに私たちの心の中でイエス様それをします、それに従いますということができるようになります。
These things become the lasting fruits in our lives.
これらが私たちの愛の実、続く残る実なんです。
The fruit of love.
愛の実です。
Yukie shared in one of her last messages.
ユキエさんが以前のメッセージの中でシェアしたことがあります。
That we are like trees.
私たちは木に例えることができます。
And our roots grow down.
私たちの根っこがすごく深く深く根を張っていきます。
But not just down, they also come and intertwine with other trees' roots.
ただ深く深くイエス様とつながるだけではなく、そのあなたの隣の他の木と根っこがだんだんこう重なり合って混じり合っていきます。
Those roots connected support the other trees around them.
それはどういうことかというと、あなたの周りにいる人々としっかりつながることでお互いを支え合うことができますよということでした。
Those other roots support you.
その他の根っこもあなたを支えているし。
Love one another.
これが愛し合いなさいというそのことです。
God has put so many people around you for your roots to go and mix together.
もうすでに神様はあなたの周りにあなたの根っこが深く行くだけではなく広くがっちりと隣の人とつながることができるように人々を置いてくださっています。
Our coworkers.
それは皆さんの会社の職場の人でもあるでしょう。近所の人でもあるでしょう。友達でしょう。
Family.
家族です。
Spouses. Children.
皆さんのパートナーでありまた子供たちでしょう。
Church family.
チャーチのファミリーもそうです。
This is the lasting fruit that Jesus is talking about. Love each other.
これがイエス様がおっしゃっている互いに愛し合いなさい。愛、実を実らせるというのはこのことなんです。
As we kind of like slowly close this message out.
少しずつメッセージの最終週の方に行きましたけれども。
One of the most stressful ideas people carry around.
この人々が抱えてしまう一番大きな恐れというものは、
I need to find my purpose.
私の人生の目的を見つけないといけない。
As if your purpose is hidden.
何かこの人生の目的がどこかに隠されているかのように探し続ける人がいます。
If I don't discover it fast enough, I won't be able to accomplish everything.
これ早く見つけないと人生損するんじゃないか。
But the Bible doesn't present purpose as a puzzle you have to solve.
でも聖書にはこの目的というのはこの何か自分が人生の中で解いていかないといけないパズルのようなものではないんです。
Purpose in the Bible shows that it unfolds as you walk out life together, connected to Jesus.
この人生の目的というのは私たちがこの自分に与えられた人生を毎日毎日歩む中で少しずつ少しずつその愛し合うことがどういうことかが広がって分かるようになってきます。
Purpose in our lives naturally comes out as we abide together with Jesus.
そしてそれは私たちがイエス様にとどまり続けるときに自然にその目的があなたの前で開かれていくものです。
Purpose is revealed in relationships, not isolation.
この目的というのは関係の中で広げられていくものであって孤立した人生の中では見つからないものです。
That's why Jesus says, "Remain in me."
だからイエス様は私にとどまりなさいとおっしゃいました。
Which means remain in love.
それは愛にとどまりなさいということと同じことです。
You discover purpose by remaining in God's love.
私たちが神様の愛に とどまり続けるときに私たちは人生の目的を見つけ始めることができ
ます。 Listening.
それは神様の声に耳を傾ける。
Obeying one step at a time.
一つまた一つ神様の言葉に従うこと。
Responding to the voice of our heavenly Father.
この天の神様の御声に応答することもそうです。
Often God doesn't show up and show the whole picture.
多くの場合、神様は私たちに全てを一気に私たちに見せるようなことはなさいません。
But he will show us.
でも私たちに必ず見せてくれるのは、
one little faithful step at a time.
次の忠実な一歩を見せてくれるんです。
Receiving, living, growing, giving, love.
私たちが愛を受け取り続け、その愛に生き続け、成長し続け、そしてそれを与え続けることができるように。
That's why we can understand, okay, the purpose that God has for me grows as I walk, as I stay connected to Jesus.
ですから、この目的というのは、私たちがイエス様にとどまり続ければ続けるほど、どんどんどんどん成長していくものです。
As I trust that He knows the way to go.
そして神様、あなたが次の道、私がどこに行くべきかをご存知ですと私たちが信頼するときに少しずつまた見えてきます。
Another lie about purposes.
もう一つのこの目的に関する嘘というのは、
If my life isn't big enough, more visible.
私の人生が小さすぎる、もっと大きなところで。
Amazing fireworks.
なんかもう花火が上がるような素晴らしいそのプラットフォームがあるから。
It must be big, amazing, beautiful.
そのようなそれぐらい大きな何か大きなこれが私の人生の目的と思ってしまう。
Sometimes we think purpose directly connected with how many people know us.
また、もしかしたらその人生の目的はどれぐらい多くの人が私のことを知っているかその知名度で決まる人もいているんです。
But our heavenly Father tells us, "My kingdom does not run on visibility and how big your platform is."
でも神の国が言う。私たちの人生の目的というのは、あなたがどれだけ大きな肩書きやプラットフォームを持っているか、どれだけ多くの人にあなたが知られているかではないと。
My kingdom
神の国というのは
is run on faithfulness.
忠実さによって、なされているものです。
One little step at a time.
一人一人のその忠実なステップが。
Purpose is not found in big results.
私たちの人生の目的というのは何か大きなみんなが見えるような結果をもたらすものではないでしょう。
Purpose is found in the small, ordinary, repeated yeses to Jesus.
私たちの人生の目的というのは、小さな、もしかしたら何の変哲もない。いつもいつも同じようなこの小さなイエスを神様に言い続けるところから始まっていきます。
And let me spell out our purpose as clearly as I can.
皆さんに一番わかりやすく私たちの目的が何なのかを書きます。
Our purpose is simply to be loved and to love.
私たちの人生の目的は愛されまた愛することです。
Some of us today might feel that pressure around our purpose.
もしかしたら皆さんの中で私の人生の目的は何だろう、何をするべきかとプレッシャーに感じている方がいるかもしれません。
We might feel behind in our life plan.
そういうふうに思っていると、もう人生なんか遅れているように感じているかもしれません。
We might feel unsure of our future.
またこの先未来がわからないからと不安な方もいるかもしれ
ません。We might feel our life looks too ordinary.
もしかしたら自分の人生がそんな変哲もない平凡な人生だしと思っている方もいるかもしれません。
Look at that person's life.
あの人の人生すごいけど。
And the Holy Spirit, I believe, just wants to tell each one of us.
でも今日、聖霊様は皆さん一人一人にこれを伝えたいと思っています。
You're not late.
あなたは遅すぎませんよ。
You're not overlooked.
あなたは見過ごされていませんよ。
You already belong.
なぜならもうすでにあなたはイエス様にとどまっているものです。
Your purpose is not something you have to achieve.
この人生の目的というのはあなたが何か達成しないといけないというその、登っていくものではなくて、
Your purpose is to remain.
あなたの人生の目的というのはイエス様にとどまり続けることです。
Saying yes to the leading of the Holy Spirit in your life.
聖霊様が導いてくださるその導きに対してイエスと言い続けることです。
Let's pray.
最後にお祈りします。
Heavenly Father, thank you that our purpose flows from belonging to you.
天のお父様、私たちの目的というのはあなたにとどまり続けることから始まること、ありがとうございます。
Help us to trust you with our lives.
そして、どうか私たちの人生、あなたを本当に頼ることを教えてください。
Teach us to remain.
あなたにとどまることを教えてください。
to walk faithfully,
忠実に歩むことを教えてください。
to live from our identity as your children.
あなたの子供として歩むことを教え続けてください。
In Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen. Amen. So today as we go into the next section of breaking up and talking in different groups,
次の礼拝の、セクションに移りますけれども、2,3 人のグループになってよかったらこのメッセージについてお話ししてみてください。
We'd love for you to talk about this statement.
今日はそのグループの中で話していただきたい質問を用意しています。
What does it mean that our purpose is to be loved and to love?
私たちの人生の目的が愛され、また愛することというのはあなたにとってどういうことでしょうか？
If you'd like to talk among yourselves, afterwards, if you please pray for each other.
よかったら 2,3 人のグループになって話してください。また最後にお互いのために祈る時間も持っていただければと思います。
If you need some energy for your brain, there's more chocolate at the front.
もし眠くなって少し起きたいと思えば、まだ多分チョコレートが残ってますので自由にお取りください。
Okay. Well, love for you guys to do that, and then we'll see you guys next week.
また来週お会いしましょう。ありがとうございました。